種ラジ。
どうもオレンジです。
アマゾンプライムに大変お世話になっておりますポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジ、種すけ、
ほい、
はい。というわけでですね、皆さんと映画イベント展示などの予定を共有していこうというコーナーでございます。
お願いします。
はい。ということで、先週楽しんだ、娯楽などの話をしたいと思いますが、おれんさん、
よ、
いかがでしょうか。
イテウォンクラスを完走しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。韓国ドラマですね。はい、ネットフリックスの、はい、まあ、先週は20プロジェクトについて完走しまして、まあ、韓国づいてますね。韓国づいてますよ。もう日本は全体的に韓国づいてる気がしますよ、
うんうん、どんな感じですか。なんかこうトレンドというか若者の表現というか、うん、どんな風に紹介されてる感じですかね、うん、
なんかだから同系列のものを日本のものと比較した時にはやっぱいろんなこう多角的な視野からコンテンツについて考えてるなっていうことはすごく考えさせられますね、うん、20プロジェクトで言えばかつてのアサヤンであるとか、うん、まあ、AKB とか坂道プロジェクトとか、まあ、そういったものと比較してっていうところであるとか、イテウォンクラスだったらば同じような若者の青春もの、まあ、半沢直樹にねちょっとね設定っていうかそのこう大逆転みたいな感じはねすごく近いんですけど、そういうものと比較した時によくできてるしよく考えられてるし、これだけこういう要素を入れていくかっていう、なんか昭和の遺物みたいな犯罪の、まあ、あれはそれはそういうものだとして面白いんですけど、に対してイテウォンクラスは現代的なところのテーマをちゃんと盛り込んでくるっていうところは素晴らしいなっていう、それでいてエンターテインメントとして、はい、エンターテインメントとしてめちゃくちゃ面白いっていう、
なるほど、社会問題とか、
うん、
紹介してるようなところなんですかね。
LGBTQ の話とか、うん、あの移民の話とかちゃんと盛り込んでくるっていうところがすごい、
うん、なるほどね。まあ私の方はですね、うん、まあ、ちょっとあの最近あの Amazon プライム解約しようかっていう悩みもあったりするんですけど、
い
や
そんな気にしなくていいと思うんですけどね。CM の問題だから別にコンテンツあんま関係ない、
気にしてはいないんですけども、うん、まああれですね、あのなんか古い、
まあまあね、
ドラマとか映画を結構 Amazon 時々入れてきたりするじゃないですか。
うん。あ、これありますね。それこそ傷だらけの天使がね、この前復活してましたもんね。
そうそうそう、
紹介してくれましたけど。
そうなんです。なんでそういう風なものを見たりとかしてまして、うん、で、特に最近あの、古いあの日本映画、戦争映画なんかをちょっと見る機会があって、うん、そういうのをまあ、おいおいちょい見てたりしますかね。まあなんかね、こう、ああいう映画ってこう結構、日本の古い映画って、あんまり、なんていうか、大味で、ざっくりと結構偏見まみれみたいな、うん、そういう印象もあったりはするんですけど、まあ、実は、その映画の表現っていうのが結構面白かったり、歴史を結構刻んでたり、うん、まあ、それこそその当時の、風俗みたいなものを、そのまま残していたりとか、まあ、あとは やっぱ役者さんが一番ね、うん、熱いんですけど、まあ、どうしてもちょっとなんかこう、色眼鏡で見られる日本映画ではあるんですけど。
一時期、角川映画のね、イメージがかなり悪かったです から
ね。そうね、そういうところもあります
よ、ね。色が濃厚に。
まあまあ、そういう、まあ、それはそれと面白い面もあるんですけど、まあ、そんな中で、沖縄決戦という映画をちょっと今、見たりとかしてて、結構この映画壮絶で、まあ、詳しくはね、なんか、春日太一さんとか、うん、町山さんとかが、動画で紹介したりとかしてますけども、うん、とにかく、日本のその、まあ、太平洋戦争時の沖縄戦の、まあ、悲惨さみたいなのをきっちり描いてる作品なんですけれど、まあ、何が一番すごいかっていうと、うん、まあ、ほんとコメディ要素とかもありながら、うん、ちゃんと史実に基づいたいろんな、日記だとか、おそらく、書類だとか、聞き伝えの情報なんかを使って、まあ、物語を一つ作っているっていうことなんですね。はい、後半最後は、ちょっと壮絶なシーンが続きますけど、ちょっとぜひ見ていただきたいなというふうに思っています。さあ、それでは参りましょう。はい。 ね、新作の映画など紹介してまいります、うん。ではまず気になる新作映画ということで、私ポンの方からは、ようこそ映画音響の世界へという作品です。ハリウッドの映画音響にスポットを当てたドキュメンタリーということで、まあ、古くはですね、1927年のジャズシンガーという、まあ、作品から取り上げているんですけれども、まあ、まさにその、ハリウッドの、映画音響の世界。
アカデミー賞、アカデミー賞。
そうそう、アカデミー賞でね、取り上げられたとかしますよね、音響ね。まあ、そういうような、はいはい、分野についての説明というか体感ですよね、うん。作品の中でそういうようなものを体感、し得るということで、様々な有名な監督、うん、有名な役者さん、音響の担当の方が語り尽くしていくということで、多分この作品を見ると、うん、映画本編がより面白くなるというか、立体的に楽しめるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、無論ね、いい映画って、音のことも気にしなくなるみたいなところもあると思うんですけど、うん、やっぱ、お家で楽しむよりも、映画館で楽しみたいっていうのは、音をどこまでしっかり楽しめるかっていう差でもあったりするので、まあ、この作品で音の重要性とかね、音がこういうふうに心理的に使われてるってことを、ちょっと楽しんでいただけたらいいのかなということで、うん、ようこそ映画音響の世界へという作品をご紹介しました。うん、はい。続いて、マロナの幻想的な物語という作品です。これアニメの作品なんですけれども、ハート型の花を持つミックス犬マロナの生涯を手書きをベースとした独特なアニメーション表現で描いた長編アニメということなんですけれども、僕ね、やっぱアニメっていうのは動きがやっぱ魅力だと思うんですね。で、僕、クレヨンしんちゃんでも結構うわーっと走り込むシーンとか、まあ、あと古くはトムとジェリーなんかも、好きなんですけど、動きっていうのが結構肝なのかなっていうふうに思ってまして、で今回の作品これ予告編見るだけでもものすごく独特な、なんかアートアニメーションみたいな表現されてますけど、まあ、そういう独特な表現がもう延々と続く、なんか結構グロッキーするような表現の連発なんですね。だからこの動きを楽しむという意味でこの作品をとっても面白いなというふうにも思いますし。まあ作品性もちょっとなんか気になるところもあったり、あと、わかりやすいトピックさんの声優さんにアンさんだとかが、参加されたり、東京アニメーションアワードフェスティバルで長編グランプリなども撮っている作品なので、ちょっと気になっている作品です。うん、はい。マロナの幻想的な物語という作品でございました。はい。なかなか面白そうなんでね。ノンさんも出るんで、ちょっとお願いします。じゃあ、オレンジさんの方をお願いします。
はい。僕の方からは、オフィシャルシークレットという映画ですね。はい、イラク戦争会議戦前夜に英米政府を揺るがせた告発事件を映画化したということで、イラク戦争の開戦前夜、イギリスの諜報機関 GCHQ というところで働いている方が、うん、アメリカの諜報機関から驚きのメールを受け取ると。イラクを攻撃するために違法な工作活動を要請する、その内容に強い憤りを感じた彼女はマスコミのリークを決意というところで、まあ、そこから対立というかね、いろいろな運動が始まるそうなんですが、うん、そういうイラク戦争が始まる前にそういうなんてある種の捜査をするようなメールみたいなのが行われたってこともあまり僕は知らなかったですし、うん、それによってその、なんですか、リークした人自身がなんか起訴されてそこで法廷闘争があったみたいな話も全然知らなかった歴史だったりするので、うん、こういう近現代ですかね、今の時代の戦争における裏の話、いろんなあの形でそのイラク戦争前、イラク戦争中の話っていうのは描かれてきてますけど、うん、少しずつそういうものも明らかになってくる。だこういうタイプの映画っていうのがなかなか日本では作られないっていうのはすごく残念ではあるんですけれども、うん、海外の作品いろいろ見ることで考えさせられることもあると思いますので、うんうん、見れればみたいなと思っております。
なるほどね。この手の作品は、ね、日本でもできそうな気がしますけどね、やる気がないのかね、どうなんでしょうね。
まあ、新聞記者みたいなちょっと変わった映画でよくやったって言ってる日本ですからねどうなんだろうなって。
そうですよね、なんでできないんだろうね。
なんだと思いますけど、まあ、規模的にね、こういう、まあ、まあ、日本は特に戦争についてあれですけど、普通に描けるとは思うんだけどなと、だそれが売れるかどうかってこともあるんでしょうね。どれだけヒットするかっていう予測とかもあったりするんでしょうね。
意外と昔はね、なんか、それこそさっき沖縄の話とかしましたけど、作品の中で、実体験に基づいたみたいな作品とか結構あったから、やる気があれば全然できるんじゃないのかななんてちょっと思ったりもしますけどね。うんうん、なんか、どういう基準なのかわからんですけどね。
機運もあるんじゃないですか、そういうものが。戦争が身近だからこそそういうこと。まあでも、確かに今の日本の問題とか、政権の問題とかっていうのは身近な話だから、うん、あんな福島フィフティみたいなね、と思うような映画を作ってるのあったら、もっとちゃんとドキュメンタリックにね、いろんな問題を扱ってほしいなとは思いますけどね。うん、ドキュメンタリーじゃなくてね、うん、もっとエンターテインメントとして作れるものがあるなと思ったりはしますけどね。
劇でしたね。なるほど。まあ、ちょいちょい毒がありましたけれども。
うん、
はい。それでは行きましょうかね。気になる展示の方行きましょう。はい。まずこちらでございます。夢二に学ぶ恋のいろは、失恋体験からモテ仕草までという作品です。竹久夢二ですね。これ、ご存知ですかね、うん、結構ね、恋愛遍歴が割とこう、熱い方ではあるんですよ。そういう方がですね、イメージが考える理想の女性像や男女関係、また恋人たちを振り返りながら恋愛をに絡めて表現した絵画や詩歌、資料写真などを展示しますということですね。はい。さらに、イメージ友人知人の恋愛事情にも迫り、100年前の恋愛観を考察しますということですが、これはちょっと赤裸々なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、こういうね、当時の恋愛を、なんか楽しむとか見るっていうのはどういう感覚に我々なるんですかね。
いいんですかね、これ許可出してるんですかね。
本人は出してないと思いますけど、でもね、実際の展示はね、すでにもうそういうなんかその三人の有名な恋人、玉木彦のおようみたいなところがね、展示されたりとかするので、まあ、そういうのは割ともう、公になってはいることではあるんですけど、うん、まあ自分が歴史のね、中で改めて恋愛語られると思ったら、うん、どうですか、オレンジの恋愛っていうね、そこで出てくるわけですよ、紹介を。後年、
ちょっと怖いですけどね、
そう、まあそういう意味では、まあでもね、こう記録としてちょっとそういうふうなものが後々見れるという意味では非常にまあ レアなね、ケースだなというふうに思いますので、ちょっとそういうのを楽しむこともしてもいいのかななんていうふうに思っております。はい。さあ続いてですね、ドラッグクイーン、ノーライト、ノークイーンという、展示でございます。フォトグラファー、吉田凪の審美眼を刺激したドラッグクイーン、女性の性をモチーフとして自己表現へと昇華するその存在は、カルチャーという枠を超え、次世代の生き方を世の中へ示すほどの影響力を持ちつつありますということで、まあ、写真家の方のドラッグクイーンの写真展ということなんですけれども、まあね、ドラッグクイーンっていう存在は、なかなか何だろうな、まあ身近にいるわけじゃない人も多いですけど、まあ最近はね、テレビなんかで見ることもあると思いますけれども、僕はね、意外とこう知り合いとかでいたりするんで、舞台とか見に行ったりとかして、何て言うんですかね、まあ自己表現をしている人たちが、いる。まあそれもね、性的な立場ということだと思いますけれども、ちなみに、オレンジさんは、ドラッグクイーンっていうのは直接見たことってあるんですかね、どうですか。
見たことはないけど、作品の中で見つことがある、グドウィグ・アンダー・インチとかね、うんうん、まあ、演劇化されてそれがまあ映画化もされてっていうのもあったりとか、うん、それこそね、三浦春馬さんが主演してましたよね、うん、とか、そういう作品の中で見たことがあるとか、あとネットフリックスのドキュメンタリーとかあるので、そういうので見たことがあるとか、うんうん、そんな感じかな、
ね、
実際にお会いしたことはないかもしれない、
はいはいはい、うん、まあ、定義的には女性の姿で行うパフォーマンスの一種、まとった衣装の裾を引きずることからこう呼ばれるということだそうですけどね、うん、 まあ、ドラッグって、あの、引きずるっていうところからみ
たいな。風伸さんだっけ、なんだっけ、いましたよね。
あの、肉の工事、肉代さんとかね、そういうところから、あの、有名かと思いますけれどもね。うん、まあ、なんか、なかなか身近ではないんですけども、その表現すること、その意味とかってこと自体が、実は、うん、まあ、映画なんか見ると分かったりすると思うんですけど、深いところがあったりするんで、写真一枚一枚が多分ちょっとパワーがあるんじゃないかな、なんていうふうに思ったりもしますよね。なんか、まあ、見たことがあんまりないからっていうふうな理由も変なんですけどね。
あれ、梅ちゃんの花ピーはそういうパフォーマンス？
梅垣義明さんのろくでなし歌いながら花ピーってやつですね。
ではないのか。
あれはね、ちょっと、まあ、まあ、女性がやるものだったり、うん、性的なものを、まあ、表彰するってことが大きいとは思うんですけれども、まあ、精神的な意味で言えば、うん、まあ、越路吹雪歌ってますから、
うん、
ドラッグクイーンと言っても、これ怒られるね。まあ、まあそういう点もあるのかななんていうふうにはまあ思ったりもしますけどね。
うん。
でも、なんだろうね。なんか、パフォーマンスとして、なんか、こう結構、口パクで、うん、音楽表現する体で、なんか、まあ渡辺直美さんじゃないけど、ああいうふうな感じのことがあったりするので、うん、なんていうかな、結構新しい進化も遂げてたり、うん、お芝居みたいなことやってらっしゃる人とかも、
うん、なんか、アメリカのドラッグクイーンとまで日本のドラッグクイーンは意味が違うみたいな話は前にしてましたけどね、うん。
なるほど、ね。
聞いてたポッドキャストで。
はいはいはい、はい、
うん。なんかいろんな違う進化の仕方を。
うんうん、そうですね。まあちょっとその辺のことも含めて写真でまあわかるところどの辺かなというところではありますが、吉田凪の人間賛美ということで、うん、ぜひご覧くださいということですね。はい。西部渋谷店でございます。
ほう。
はい。
はい。
続いて参りましょう。国立科学博物館で企画展国立公園、その自然には物語があるということで、特徴のある自然を守り、後世に伝えていくためには、国が指定し、保護、管理する国立公園。現在、日本には34の国立公園が存在し、そこでは日本の自然を象徴する風景や環境、生物が多く存在しているということで、国立公園の展示でございます。はい。まあね、ちょっとなかなかまあ、行ってもいいとは思うんですけど、うん、まあ、意外と難しいような状況ですから、まあ、こういう展示を見て、
まあ、山行ってね、迷惑かけるみたいな話もあったりしますからね、ね、難しいですよね。
難しいんですけど、ね、うん、でも、国立公園ってやっぱこう、旅をする場所としてはとっても面白くて、まあ、本当に自然がいっぱい残ってたり、するとこではあったりするんでね、うん、屋久島とかそういうとこもあったりするので、ぜひ皆さん、こちらの方でお楽しみいただければなというふうに思います。
はい、
はい。はい。ということで、種味種付けでございました。お相手は、歩きたい、ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。